今朝も皆さんと一緒に見ていきたいのはコロサイ人への手紙3章の御言葉です。コロサイ人への手紙3章、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちはここ数回にわたってキリストの支配に委ねた歩みについて、3章特に15節から17節の部分を中心に学んできました。その続きを今日は最後17節から考えてみたいと思います。でもまずはいつものように御言葉をお読みします。これまでの流れを思い返すためにも15節から読みますので、それぞれ神様の言葉によく耳を傾けてみてください。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、主と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。皆さんは炎のランナーという映画を見たことはあるでしょうか。ご存じないと言われる方もいると思いますが、この映画は1924年パリで行われたオリンピックに出場した一人の信仰者エリック・リデルという人物の物語を描いたものでした。この物語の中で最もよく知られている場面は、神様に対する彼の信仰と妥協のなさかもしれません。献身的で熱心なクリスチャンだったリデルは、自分の得意種目であった100メートル走が日曜日に予定されているということを知ると走るのを拒否するわけです。もちろんその結果、当時のマスコミは彼を酷評し、友人たちも彼を軽蔑するようになります。愚かな非国民なんだと、そう周りからバカにされるようにもなりました。しかしそんな渦中、任された400メートル走に出場した彼は、本来自分の競技ではなかったにもかかわらず見事優勝し、金メダルを獲得することになるわけです。人々に嘲笑されていたリデルは、こうして栄光を手にすることになりました。紛れもなく彼は実際に最高のアスリートであり、また何より神様を愛し、神様の栄光のために走った素晴らしい信仰者でした。その様子を映画は分かりやすく描いていたわけです。でも同時に、皆さん、この話にはまだ続きがありました。アスリートとしてその偉業を成し遂げた後、彼はなんとその手にした名声や栄光というものを自ら捨てて、自分の生まれた地中国へと宣教師として向かうわけです。リデルの生涯に関する本を記したダンカン・ハミルトンという人物は、彼の考えをこんなふうに表していたりします。リデルは陸上競技を自分の人生を生きる唯一の理由というよりは、むしろ人生の付録として考えていた。こうして中国の地にあって、彼は多くの人々にキリストを述べ伝えました。そして最後には、第二次世界大戦中の日本軍に捕らえられて脳腫瘍を患い、この世を去ることとなるわけです。リデルという人物を考えたとき、この人物はまさに神様の栄光のために生きた人物でした。彼は神様のために金メダルを目指して 一生懸命に走り、また神様のために福音を大胆に述べ伝えながら、この世でのレースを最後まで走り切りました。主の栄光のために生きていくということ、それが彼の人生にとっての全てであって、彼にとって最大の焦点だったわけです。そしてこの焦点は今の私たちにとっても同じです。いつもキリストに心を止めて主の栄光のために生きていくということこそ、私たち一人一人にとっても何にも勝る大切な責任であり、また皆さん特権でもありました。改めて御言葉を見ていく前に一度考えてみてください。果たして私たちの日々の歩みは今主の栄光を表し続けているでしょうか。私たちは神様のために全てのことを成し続けているでしょうか。今日私たちが見ていくのはまさにこの点についてです。ちょっと思い返してみてください。ここ数週間にわたって私たちは15節のところから17節のところを通して、パウロが私たちがいつも焦点を置いておくべき存在イエス・キリストについて繰り返し教えていることを見てきました。特に私たち、例えば15節のところを見たときに、15節のところでは私たちがいつもキリストの平和というものによって支配され続けることを教えていましたし、16節のところを見ればそこにはキリストの言葉というものを私たちがいつも豊かに住まわせ続けていくようにと、そう教えられていたわけです。キリストの平和が、キリストの言葉が私たちのその歩みをいつも支配していること、それが命じられていました。そしてそんな彼が最後に17節のところでこうまとめていくわけです。17節の中盤のところになりますけども、こう書いてましたよね。17節、すべて主イエスの名によってなしって、すべて主イエスの名によってなしって、私たちがすべてのことにおいて主イエスの名のために生きていくということ、それが求められていました。でも皆さん、これって一体どういうことでしょう。私たち主の栄光のために生きていくということをよく口にはします。でもこれは一体どのような生き方を表すのでしょうか。そのことを改めて一緒に御言葉から今日は考えてみましょう。パウロはその生き方に関して、生き方の意味と生き方の範囲と、そして生き方の動機、この3つの要素をここで教えてくれています。順に追って考えていきましょう。この御言葉がますます私たちが主の栄光を表すものとして成長する、その助けと励ましになることを心から祈っています。ではまず意味から考えてみましょう。もう一度御言葉を見てください。パウロはこのように記していました。17節、あなた方のすることは言葉によると行いによる等問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。まず皆さんに注目してほしいこと、それはここで中心となっている言葉です。パウロはここではっきりと信仰者たちが真ん中、すべて主イエスの名によってなすということを教えていました。さっきも聞きましたけど、皆さん改めて考えてみてください。これは一体どういう意味なんでしょう。主イエスの名によって全てを成していくというのは、実際にどのようにして生きていくことを意味しているんでしょう。どう思います。これって皆さん、果たして私たちがいつもイエスの名によってやります、その言葉を単に発することを表しているんでしょうか。私たちが朝起きるときに、食事をするときに、仕事や家事をするときに、くつろぐときや、また夜寝るとき、その前後どこかで私たちがいつも主の名によって何々します、このフレーズを私たちがただ繰り返し口にするということ、 それを神様は求めているんでしょうか。もちろんそうではありません。ここで鍵になるのが使われていた名という言葉です。イエスの名、この名という言葉、これが皆さんポイントです。名前です。ご存知の方もおられるかと思いますけど、この名っていうのは聖書である人物の性質とか特徴、評判を表すのによく用いられたりするものでした。名前というのはある人のその特徴であったり性質であったり評判というもの、それを表すのによく用いられたりするものでした。もうちょっと簡単に言うのであれば、その人が一体誰なのかということを表現するもの、それが名前だったわけです。思い返してみると、旧約聖書において名前はいろんな人物のことを表してました。例えば皆さん覚えてます？エヴァはどんな名前だったでしょう。創世記の3章の20節のところを見てみると、創世記の3の20のところでこんなふうに書いてました。さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。ってエヴァという名、それはすべて生きているものの母というその意味がありました。じゃあ皆さん、エヴァだけじゃなくアブラハムはどうでしょう。アブラハムに関して創世記の17章の5節のところにこんなふうに書いています。創世記の17の5に、あなたの名はもうアブラムと呼んではならない、あなたの名はアブラハムとなる、私があなたを多くの国民の父とするからである。ってアブラハムという名、それは何を表していたのかって、それは多くの国民の父ということを表していました。もう一人だけ、ナバルという人物も第一サムエル記の25章の25節のところにこんなふうに言われています。第一サムエル記の25の25に、ご主人様、どうかあの横島なものナバルのことなど気にかけないでください、あの人はその名の通りの男ですから、その名はナバルでその通りの愚か者です。って、まあ、あまり嬉しくないですよね、名前が愚か者って。でもその名の通りの人物でした。ナバルという名はその人物の姿を表してたわけです。いずれにしろ名前というのはその人物が一体誰なのか、その人物の性質や評判や特徴というものを表しているものでした。そしてここで主イエスの名によって全てをなすと言われているのは、単に言葉のこのフレーズを口にすることではありません。これは私たちがその人物の性質や姿をまず覚えて、そしてこれを表すものとして全てをなすことを言いました。私たちがその人物、その人の人物の性質や姿、特徴をまず覚えて、そしてそれを表すものとして全てをなしていくことを意味していました。もう少し簡単に言うのであれば、主イエスが一体誰なのかということを心から認めて、私たちがこの主の姿を表すものとして生きていくことを言うわけです。主イエスが一体誰なのかということを私たちが覚えるためには、何、皆さん必要です。もちろんそのためにはイエス・キリストが一体誰なのかということをまず知識として知らなければいけません。知らなければ何も始まりません。でも同時に、知識として知ったその姿を知識のままとどめるのではなく、知識として知ったその姿に私たちが心を止めて、そのキリストの姿が私たち自身のうちに見られるように実際に歩んでいこうとするわけです。どうです、皆さん、イエス・キリストの姿を私たちが覚えるときにどんな姿を思い浮かべます？もちろんそれぞれにイエス・キリストのいろんな姿を私たちは思い浮かべるでしょう。でも特にこの文脈を振り返って考えてみてください。 覚えてます？この手紙の中でパウロは誰について語り続けてきました？パウロは十分なイエス・キリストについてずっと語り続けてきたわけです。ですよね。一章にちょっと戻ってみると、例えば皆さん一章の15節から20節のところには数えてください。何個巫女って言葉が出てくるでしょう。いくつもたくさん出てきますよね。15節から20節のところでパウロは巫女について、イエス・キリストについて、イエス・キリストの姿を描いていました。どんなふうに書かれていたかって15節からこう書いています。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ巫女によって和解させてくださったのです。キリストの姿が描かれていました。イエス・キリストこそ誠の神様でした。イエス・キリストこそ全てを作られた創造主であり、永遠に変わることのない主権者でした。教会の頭であり、死からよみがえられた第一のもの、和解をもたらしてくださったその救い主、そしてそんな御子こそ全てのことにおいて第一のもの、全てに勝る十分な権威者だったわけです。そしてそんなキリストを個人的に知ったのであれば、私たちはこの方に心を止めて歩んでいこうとするわけです。単に知識としてではなく、このキリストの姿を私たちは日々覚えながら全てのことを成していこうとするわけです。ちょっと考えてみてください。果たして私たちはまずそもそもこの方が誰なのかということをいつも覚え続けているでしょうか。具体的に考えてみてください。例えばキリストが誠の神様であるというこの真理、私たち覚えてるでしょうか。キリストが誠の神様であるからこそ、私たちのすべてをいつもご覧になっておられること、すべてのことをいつもご存知であられること、そのことを私たちが覚えながら日々を歩み続けているでしょうか。キリストが最高の主権者であること、キリストが最高の頭であること、それを覚えたときに、私たちはこのキリストが私たちの頭であって、私たちの主権者であって、私たちはキリストのしもべであるんだということを覚えながら、私たちは蛇を歩み続けているでしょうか。キリストが深い、憐れみ深い、そのような救い主であって、十字架で示してくださった、私たちに示してくださったその愛や犠牲というものを私たちが覚えながら、その姿をいつも日々思い巡らしながら私たちは歩み続けているでしょうか。キリストの姿を私たちは覚え続けているでしょうか。また加えて、私たちがその姿を覚えているだけじゃなくて、この方の性質や特徴というものを私たち自身が表し続けているでしょうか。キリストが一体誰なのかということを周りの人たちは私たちのうちに見るでしょうか。私たちがキリストの完全な清さであったり正しさというものを私たちが覚え続けて、そしてその主の姿を表すものとして、私たち自身も清いものとして、正しさを求めるものとして歩み続けているでしょうか。私たちがキリストの計り知れないそのへりくだりの模範や、私たちの 与えられたその犠牲的な愛、そういったものを私たちが覚えて、覚えるだけじゃなく、私たちがその主の姿を表すものとして、へりくだったものとして、犠牲的な愛を示すものとして歩み続けているでしょうか。別の御言葉もこんなことを教えてくれていました。第二コリントの5章の18節から20節のところに、第二コリントの5章の18から20に、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのですって、パウロははっきりと教えていました。イエス・キリストを救い主として、主として信じた者は誰であれキリストの施設となりましたって。神様から和解の務めとその言葉を委ねられた、そんな主の使者として私たちは生きていますって。もちろんこの施設には大きな責任というものがありました。ある牧師は次のようにこの言葉に説明をしています。施設であるという考えには、皆さんのレジュメにも書きましたけれども、施設であるという考えには多くのことが含まれています。施設は聴衆を喜ばせるためにではなく、彼を使わした王を喜ばせるために話します。己の権限で話すのでもなければ、自分の意見や要求も意味を持ちません。ただ自分に託された言葉を伝えるのです。しかし施設は単なる伝令係でもありません。代表者であり、自国の名誉と評判がその手に委ねられているのです。ちょっと考えてみてください。皆さん、もし当然かもしれませんけど、この施設というものが、施設として派遣されているそのものが、使わされたその王のところに出て行って、使わした王の意向や言葉を正確に伝えなかったとしたら、どんなことが起こりますか。おそらくそこには混乱というものが生じてしまうでしょう。ましてや王の意向や言葉とは異なった、使わされた者が勝手に考える要求や思いというものを勝手に伝えるとすれば、その国家間の間はどうなると思います。おそらく大きな問題を抱えることになるでしょう。そして誰に一番泥を塗るのかというと、施設を使わした王に泥を塗ることになるわけです。忘れてはならないのは、私たちは今みんなキリストの施設としての務めを神様から委ねられているということです。もし私たちがキリストによって罪を許され、恵みによって救われたんだというのであれば、私たちはその時に皆神様から使者としての和解の言葉というものをそれぞれにもう託されているということです。救われているのであれば、私たちはキリストの施設として今歩んでいます。例外は一人としていません。だとするとどうでしょう。果たして私たちはキリストを代表するものとして、それにふさわしい歩みをしているでしょうか。キリストの施設ということを皆さん考えるときに、私たちは感謝することもできます。かつて神様の敵として歩んでいたものを、神様は救ってくださっただけじゃなく、ご自身の施設として使わせてくださっているわけです。ご自身を代表するものとして私たちを用いてくださっているわけです。そんな素晴らしい神様の偉大さを他の人にも知ってほしいと、そう私たちは願って日々を歩んでいるでしょうか。私たちを通してキリストの素晴らしさを伝えたいと、そう歩んでいるでしょうか。確実に言えるのは、皆さん、もし私たちが一体誰に使わされているのかということを、 私たちが仕えている王が一体誰なのかということを忘れてしまうのであれば、その責務を果たす、その責務を果たすのは難しいということです。私たちが王が言っている言葉を分かっていなければ、私たちが王が言っている言葉を覚えていなければ、伝えに出ていっているはずの私たちが伝える言葉は王が言っていることと異なったものになってしまうかもしれません。だからこそ、私たち先週見ましたけど、パウロは言ってましたよね。キリストの言葉はいつも私たちのうちに豊かに住まわせ続けなさいって。その必要が私たちにはあるわけです。私たちが御言葉を通して私たちを使わした王の姿を知り、私たちが御言葉を通して主の姿やその特徴を知り、私たちがそれに目を留め続けることを通して、私たちが決してそれを忘れないことを通して、私たちは施設として歩んでいこうとするわけです。イエスの主、イエスの名によってなすということ、これは私たちに神様が求めておられるその生き方でした。私たちが主イエスキリストが一体誰なのかということをいつも覚えて、この主の素晴らしさを表すものとして生きていこうとするわけです。でもパウロはこれで言葉を終えてはいませんでした。加えて彼はこの生き方に関する今度は範囲について教えていました。範囲です。どういうことなのかって、もう一度17節をよく見てください。17節はこんなふうに始まっていました。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいって、最初に書いてました。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて。さて皆さん質問です。主イエスの名によってなす、この生き方というのは私たちの生活のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。どの部分において私たちはキリストの素晴らしさというものを表そうとするのでしょうか。言葉だけでしょうか、行いだけでしょうか、一人で何かをしている時だけでしょうか、誰かと何かをしているその時だけでしょうか。答えはもう明白です。私たち信仰者は文字通り全ての面において主の栄光を表そうとするわけです。言い換えれば、皆さん言い換えれば、私たちの日々の生活において主の素晴らしさを表さないという部分は一つとしてないということです。私たちの日々のその生活において主の素晴らしさを表さないその部分は一つとしてないということです。よく考えてみてください。思いますね。皆さん17節を読んだときにパウロはここで、あなた方のすることは主イエスの名によってなしって単に言うことだってできたと思いません？あなた方のすることは主イエスの名によってなしって言われても、私たちは十分意味がわかるわけです。でも彼はそうではなく、言葉というものを積み重ねていました。どんな言葉を積み重ねていたかって、言葉によると行いによると問わずって、すべてって、主イエスの名によってなしって、パウロはこうやってこの生き方を強調してました。キリストの素晴らしさを知ったのであれば、たとえ何をするにしたとしても、すべてのすべてにおいて主の姿を表すものとして生きていこうとするんだというわけです。ここで用いられていた言葉と行いというこの2つの言葉ですけれども、これらは2つセットで用いられたとき、特にある人物の生活のすべてであったり、その全体を表したりしました。言葉、行い、これ2つセットで出てきたときに、特にある人物の生活のすべて、その全体を表したりしました。例えばどういうことか、この言葉というのはモーセの歩みを表現するのに使われていたりしました。使徒の7章の22節のところに、 使徒の7章の22節にこんなふうに書いています。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありましたって。またモーセだけじゃありません。イエス様の全体を表すのにも使われていたりしました。今度はルカの24章の19節のところに、ルカの24の19節のところにこんなふうに書いています。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたって。ですからパウロがここで言わんとしていたことは明白でした。信仰者は言葉だけじゃなく行いだけでもなく、その歩みのすべてにおいていつもイエスの名によって成していくということ、それが求められていたということです。キリストを絶えず範囲はどの分野においてもどの部分においても表すものとして生きていくということが求められていたわけです。どんな時もどの分野においてもその揺るがない事実を誰一人として見落とすことがないように、パウロはここで何度も同じ似たような言葉を繰り返してました。言葉によると行いによると問わず全てって。じゃあ皆さん改めて自分自身のこととして一緒に考えてみてください。果たして私たちの歩みというのはどんな時も全ての面において主の姿を、主の素晴らしさというものを表しているでしょうか。主の中において日曜日は神様のためです、それ以外の日は自分のためですと、そうやって私たちが勝手に違いを設けていたりしないでしょうか。一週間だけじゃありません。例えば一日の中でこの時間は神様のために、この時間は自分のためにと私たちのうちに区別を作っていたりしないでしょうか。明白なことが皆さん言われていました。どこにいても、誰といても、何をしていても、何を話していても、どんな状況においても、私たちは主の御名によって全てを成しているでしょうかって。ある人は時に信仰者の歩みというものを自分の好きな時にだけ働ける、まるでパートのようなものに考えていたりすることがあります。今回メッセージの学びを自分もしている中でこんな記事を見つけました。自分も考えさせられる内容だったので皆さんもぜひ読んで考えてみてください。こんなふうに書かれています。レジュメに記しましたけれども、あるラジオ番組の司会者が、私はクリスマスとイースターはクリスチャンですと自身の宗教観について述べる男性について取り上げていた。その人物はキリスト教をパートタイム労働者のように考えているようだった。そしてあえて信仰を1年に2日だけに限定しないとしても、私たちの多くはパートタイムクリスチャンのような形をとっていたりする。毎日毎秒 一貫して信仰を実践するのではなく、時間と場所を選んで信仰を実践しているのだ。イエスは日々自分の十字架を追い、私についてきなさいと言われていた。この方が十字架の上で耐え難い残酷な死を遂げたのは、私たちがいつイエスに従いたいかを選べるようにするためではない。なぜ私たちは時に背を向け救い主に手を引けと言わんばかりの態度を取るのだろうか。大抵の場合それは聖書の明確な教えに従わないからだ。例えば絶えず祈りなさいということを拒めば、私たちは自己満足に陥ってしまう。すべてを主に対してするように心からすることをやめれば、私たちは自分のために生きるようになる。イエスに従うというのはフルタイムの献身である。パートタイムのクリスチャンになれると考える罠にはハマってはならない。 これまでにも皆さんなら何度も聞いてきたことかもしれません。でも決して忘れてはいけません。自分の人生の半分だけ神様のために生き、半分は自分のために生きる、そんなクリスチャンは一人として存在しないということです。熱心な信仰者は自分のすべてを主の栄光のためにいつも捧げ続けて、そうでない信仰者は時々主の栄光のために自分を捧げるのでもありません。真に救われた者は皆例外なく、すべてにおいていつも主の栄光を表す者として生きていこうとするわけです。そのことを御言葉もはっきりと教えていました。第一コリントの6章の19節から20節に、第一コリントの6章の19節から20節のところに、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。またもう一つ、第一コリントの10章の31節のところに、これ私たちよく知っている箇所の一つかもしれませんけど、第一コリントの10章の31節にこう書いてました。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいって。キリストの犠牲によって買い取られた私たち、その私たちは今ただ主に感謝し、主のために生きていくわけです。私たちの体はもう自分自身のものではありませんでした。代価を払って買い取ってくださった方のものでした。そしてその代価を払って買い取ってくださったその神様こそ、私たちが値しないものを受けたものとしてその方の栄光を表すことが最もふさわしい応答だったわけです。買い取られたものはその方の栄光を表すものとして生きていくわけです。食べるにも飲むにも、つまりどんなことをする時においてもです。神の栄光を表すために全てを成していくわけです。だとするとどうでしょう。もちろん私たちは皆主の皆によって全てを成していくことにおいて常に成長し続けていかなければいけない、そんな部分は数多く私たちあります。でもその中にあって主の素晴らしさを表すものとして成長したいって、その思いはますます増し加わっているでしょうか。キリストの偉大さというものをますます私たちが知る中にあって、そのキリストにさらに似たものとなっていきたいって、その栄光を表すものへと変わり続けていきたいというその熱意は日々強まっているでしょうか。カルヴァンもこんなふうに言ってました。私たちの生活は、私たちの言動のすべてがキリストの権威によって完全に支配されるようでなければならない、その目的は主の栄光を仰ぎ見ることなのであるって。皆さん、このコロサイの御言葉を記したパウロ、このパウロはまさにその目的のために全てを生きていた人物でした。思い返してみれば、この地上での生活において彼は数多くの試練を味わって、罪との葛藤を経験し続けて、だからこそ今すぐにでも主の身元へ早く行きたいって、そう彼も望んでいたわけです。でもそうやって天を見上げながら彼はこんなことを言ってました。第2コリントの5章の8節から9節のところで、第2コリントの5章の8節から9節に、私たちはいつも心強いのです、そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方がいいと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。 パウロにとっての願い、それは生きるにしろ死ぬにしろ、ただ主に喜ばれることを成し続けていくことでした。そしてその言葉を彼は最後まで忠実に歩み続けていたわけです。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちも同じだということです。私たちがどこにいても、私たちが誰といても、私たちが何をしていても、私たちが何を話していても、どんな状況にあったとしても、私たちは主の御名によって全てのことを成していこうとするわけです。改めて自分自身のこととして考えてみてください。例を挙げればもう限りはありませんけど、でも皆さん、例えば学校や職場において、私たちが成しているそのことというのは、すべて主の誠実さというものを表すものでしょうか。家庭や教会において、そこで話す私たちの言葉というものは、すべて主の愛や憐れみというものを表すものでしょうか。部屋で一人時間を過ごすときに目にするものは、主の清さというものを表すものでしょうか。気難しい同僚であったり、気が合わないような、そういった友人との会話は、すべて主の忍耐や寛容さというものを表すものでしょうか。果たして私たちの歩みのすべての面が、神様を喜ばせるキリストの偉大さや素晴らしさを表すものでしょうか。主イエスの名によって全てをなすこと、それが神様の求めておられる信仰者の生き方、その範囲でした。さて皆さん、ここまで学んできてどうでしょう。思いません？命令は確かにもう非常にシンプルなものでした。でも内容は非常に厳しいものでした。もしかすればある人は今悲壮感に暮れているかもしれません。頭の中をいろんな戒めやルールというものが巡って、重荷を感じて喜びを失っているかもしれません。私自身もこの御言葉は1週間考える中で、さまざまなチャレンジを受けました。弱さや愚かさというものを私たちみんな持っています。でもだからこそ最後の言葉が皆さん重要でした。もう一度よく見てください。17節、パウロはある言葉を付け足して、主の御名によってなす生き方、それに関する動機を教えてました。17節、こう書いています。すべて主イエスの名によってなし、その後主によって父なる神に感謝しなさい。主によって父なる神に感謝しなさいって。一体動機とは何だったのかって。それは感謝でした。神様に対する心からの感謝。それが信仰者を突き動かす最も大きな力だったわけです。そして皆さん、この箇所を読んだときに、いや、この箇所15節から学んできたときに、多くの方はすぐに気づきましたよね。パウロはこの感謝という言葉を15節から繰り返し繰り返し終わりで用いてました。15節もう一度見てみると、こう書いてたわけです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさいって。16節も、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって。そして17節に、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいって。 皆さん、パウロは分かっていました。私たちの心がキリストの平和やそのキリストの言葉によって支配され続けていれば、私たちが神様の言葉を通して神様の偉大さというものを正しく知れば正しく知っていくほど、私たちのうちに現れる自然な応答はただ神様に対する感謝しかないということです。でもまさにその通りだと思いません？私たちが御言葉を通して、かつて神様の敵であったその自分がキリストにあって神様ともう和解したんだということを知るときに、かつて神様の前に絶対に私たちが返すことのできないその罪の負債を負っていた、そんな自分がキリストにあってそのすべての負債がもう支払われたんだということを知るときに、私たちがかつて神様から遠く離れ希望も望みもなく滅びへと向かっていたその時に、そんな自分に神様が与えしない恵みを与えてくださって罪を許してくださったんだと、そう知る時に、私たちは神様ってこんな罪人である私を救ってくださったことを感謝しますって、御怒りのみが与えするこんなものに値しない恵みを与えてくださったことを感謝しますって、こんな愚かなものに対して御霊を与えて助けを与えてくださり、十分な御言葉をいつも与えてくださり、そして教会を神の家族を与えてくださったことを感謝しますって、必要なすべてを与えてくださるそんなあなたに感謝しますって、そう私たちはただ褒めたたえることしかないわけです。こうして私たちが皆さん、神様が一体誰なのかということを正しく覚え続けるときに、私たちが何かを成す前に、私たちが主が何を成してくださったのかということに心を留め続けるときに、私たちのうちには必ず感謝があります。でももし逆に私たちがキリストから目を離して、私たちが神様の姿を忘れてしまうのであれば、どうなると思います？私たちは間違いなく不平不満を覚えるようになります。不平不満って皆さん何だと思います？それは神様を忘れて自分や自分の状況に目を奪われているものの特徴です。自分の思い通りにならなければ、自分が値しないというものを受けるのであれば、自分の理解できない状況に置かれるのであれば、自分にとらわれているのであれば、私たちは苛立ちや失意を覚えたりします。どうでしょう、私たちはいつも感謝するものでしょうか、それとも不満を抱くものでしょうか。確かに私たちは例外なく時に自分自身には何が起こっているのかわからないような、そんな不安を覚えてしまうような状況に陥ることはあります。どうしても私たちはいろんな関係において難しさを覚えてしまって、これはどうなるのかと私たちが失意を覚えてしまうような時もあります。でもそんな時にこそ私たちは覚えるわけです。変わらない誠の神様は、変わらない主権者であるその神様は、昔も今もなお変わらず支配し続けてくださってるんだって、私たちを罪から救い出すことのできた力あるその神様が、どんな時も自分を守ってくださり、どんな時にも全てにおいて働いていてくださってるんだって、そして何よりも十字架において和解をもたらし、死からよみがえり、今もなお変わらず生きておられるそのすべてに勝る十分なキリストがいつも共にいてくださってるって、私たちが何かをする前にまず神様やキリストの姿を正しく覚え続けるのであれば、私たちのうちには必ず感謝が出てきます。 値しないものを受けたことに対する喜びが賛美が出てきます。そこに目を留め続けることです。そしてその時に私たちのうちに出てくるその感謝があふれてくる時に、私たちはその感謝を動機として主の栄光を表すために全てのことを成していこうとするわけです。どんな時も感謝する理由を私たちは持っています。だからどんな時も感謝しながら主イエスの御名によって全てを成していくということ、それが私たち一人一人に与えられた大きな責任であって、そして何よりも私たちにとっての特権でした。初めに見たエリック・リドルも、またパウロも同じように生きてました。主の栄光のために歩み続けていました。その模範に習い続けていくことです。主の栄光のために生きていくものとして共に続けて成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、神様、あなたの前にへり下って、あなたの偉大さを、素晴らしさを褒めたたえます。私たちがどれほど値しないものを受けたのかというその福音を覚えるときに、私たちはいつもあなたに感謝しても感謝しきることはありません。どうか私たち一人一人がいつも神様の姿に心を留めて、主が何を成してくださったのかをいつも心に留めて、そして私たちがどんな存在なのか、それをいつも御言葉から心に留めて、感謝と喜びを持って全てのことを主の御名のために成していくことができますように。神様、私たちは弱く愚かなもので、いろんな時に私たちはあなたを見上げるのではなく、自分自身を見たり周りの状況に心を奪われてしまいます。ですからどうか神様、私たち一人一人が御言葉が教えているように、いつもキリストの平和によって心を支配させ続け、いつも私たちがキリストの言葉を心に蓄え続け、うちに住ませ、そして何をするにしても主の栄光のために生きていくことができますように、その助けを続けてあなたが与えてくださいますように、この御言葉を心から感謝いたします。私たちが御言葉を生きていくものとしてますます変わり続けられますように、すべてを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。